小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、宮田悟です。2025年11月13日の番組です。小坂さん、なんか、はい、ここ最近古い映画のリバイバル上映みたいなのめちゃくちゃ増えてません？
いや、そうなんですよね、はい。まあ、話題になったところではね、直近もののけ姫、はい、
そうですね。あと七人の侍とかも、
ああいう古い映画をね、なんかこう定期的に上映し始めてたり ね、
エヴァンゲリオンもなんか順番にやっちゃうよとかね。
エヴァンゲリオンも順番にやってるまあ、なんかいい傾向だと。
そうですね、映画好きの小坂さん的には結構上がってる話題なんじゃないかなとは思ったんですけれども
。いや、もうね、子供の頃から映画マニアですから、はい、熱い状態ですよ、まあ、特にね、
特に
この秋熱いのは、はい、ガメラなんですよ。
ガメラも今熱いんですね。
だ、生誕60周年です。
あ、そうなんですね、
はい、60周年プロジェクトで激熱な秋冬を迎えております、
はい、お聞きいただいている方、ちょっと初耳の方もいるかもしれませんが、小坂さん実はガメラが特に好きなんです。
そうなんです
ちょっと熱い、じゃあガメラ話をぜひお願いいたします。
はい、
ガメラがもう60周年だということに驚いていますけれども、
いや、考えてみるとね、はい、やや同い年ですね、ガメラ。
ああ、もうじゃあ小坂さんと共にずっと会ったわけですね。
いや、もう嬉しくなっちゃいますよね今年、はい、周年記念多いじゃないですか。バックトゥザフューチャー40周年とか。
そうですね、いろんなところでコラボしてますね。
ジョーズ50周年とか、まあ、アメリカでもね、ジョーズ再上映されて、はい、ものすごい再上映にもかかわらずものすごいお客さん入ってみたいな、うんうんうん、もういい流れだと思うし、やっぱり色褪せない作品っていうのは世の中いっぱいありますからね、はい。まあ、でも中でもね、私ちょっとこれ情報のキャッチが遅れてたんですけども、そもそもガメラが今年60周年だっていう意識もなくて、でも60周年かよみたいな感じで、うんうん、でやっぱり今の話のようにですね、あの最上映、
はい、
昭和ガメラ映画祭っていうのが、はい、この冬
まずあるわけですね。
まずあるわけなんですよ。まあ、もうあの映画館によっては11月から順次あの昭和ガメラの中でも第一作目のね、大怪獣ガメラ。
すみません、小坂さん、基礎知識として昭和だけでもガメラはそんなにたくさんある、は
い、あのゴジラもあるじゃないですか。ゴジラもあります。昭和だけでも、はい、ガメラもあるんですよ。
あ、同じ感じであるんですね、やっぱり、
はい。そして平成ガメラという
平成ガメラ、はい、
映画史に残る名作があり、うんうん、まあ、そして近年もアニメになったりしてるんですけど ね、
そうですね、
実は。ところがこの昭和ガメラはね、ちょっと皆さんにこれは絶対見に行った方がいいとちょっと言い切れないところもあるんですけども、
ものによっては
ね、はい、まあ、別にダサ作だと言ってるわけじゃなくて、やっぱり昔の映画ですからね。
そうですね、まあ、なんかこの時代の怪獣映画ってやっぱりどうしても可愛いですよね。
可愛いですよね、今見るとね。昔は胸厚だったんですけど、今見たらなんか線がピアノ線が見えるとか、
とか火花が面白いなみたいな。
そう、でも私はね、さっき宮田さんおっしゃってくださいましたけども、はい、まあ、実はまあ、もうそもそも怪獣映画が好き で、
そうです、ね、
私がこの番組でもしばしば申し上げる、うん、実は映画監督になりたかった話っていうのは、映画監督の中でも怪獣映画を監督したかったんです、うんうん、まあ、つまり怪獣映画を作りたかった、うんうんうん、これぐらい怪獣映画好きで、
そもそもルーツだということですね。
はい、そうです、うん、でももちろんゴジラも入り浸ってましたけど、でもゴジラよりガメラが好きなんですよ、うんうん、もう昔から。ただガメラっていうのは、まあ、昔はダイエーという会社が作っていたこともあって、まあ、ゴジラほどずっと作られなかった。
そうですね、
はい、そうなんですが、昭和ガメラっていうのも、まあ、言ってもそんなに本数ない。
そうですね、は
い、これがね、この秋冬昭和ガメラ映画祭ということで公開され、はい、さらにはこれはもう皆さん見てほしい平成ガメラ
小坂さんの特にお好きな、
はい、4K リマスター
すごいな、
出ました、もののけ姫ですよね4K リマスタードルビーシネマ復活上映。
へえ、
いや、これも熱いですね。まあ 3回ずつぐらいみたいですね。あのね、3作あるんですよ。
はい。
平成カメラ3作。
あ、でも平成カメラは今度3作しかないんです。
平成カメラ3作しかないんですよ。これはもう、金子修介監督の名作なんですよ。
でもあれだけ評価が高いのに3作しか作られなかった。
まあ、大人の事情でしょうね。
でしょうね、う
ん、大人の事情だと思うんですけども、うんうんうん、まあ、ちなみに、はい、ガメラ大怪獣空中決戦という一作目と、はい、レギオン襲来ガメラ2ですね、はい、イリス覚醒ガメラ3ですね。あの、まあ、当然私はレーザーディスクから持っているという、
あ、あのレコードみたいなサイズのやつですよね。
はい、もちろん DVD も持っていてブルーレイも持っているという。
それでも3回見に行くと。
いや、まあ本当は6回ぐらい。これね、あの古いエピソードも極めて個人的な古い思い出話をすると、はい、この平成ガメラの一作目の大怪獣空中決戦の頃って、はい、まだ映画館ってずっと入れたんですよ。
あの最初のチケットさえ買えば次の上映見れるシステム
ですよ、ね、昔懐かしいね、
はい、
入れ替えなしですね、はい、指定席でありませんっていう全席自由席ってやつなんだけど、うんうん、ある時すっごい仕事が忙しくてもう頭がうにってですね、はい、いやこれちょっと気分転換に映画でも見るかとなって、はい、ちょうどガメラ平成ガメラの公開が始まり、
はいはいはい、
でもその時私はちょっとこう、まあ、これは個人の感想ですなんですけども、こう平成ゴジラにかなりの不満を抱いていた人間なので、
あ、まあそっか、あのどのあたりの時代かちょっと今察しました、
うん、で実は平成ガメラ当然公開されてるのは知っていたものの、はいはいはい、なんかちょっと私のガメラ愛を持って見ることを躊躇していたんですよ。
わかります。
だけど、まあ、ここは気分転換に、まあ、行くかと思って、でも仕事がもうギチギチなのでスケジュールが、うん、もうとにかく一回見て、うん、まあ、戻ってきてリフレッシュして続きやろうと思って、うんうん、結構真っ昼間に行ったかな、
はい、
そのまま映画館で暮らしてました。
もう出てこなかった。
それくらい良かったんです。
繰り返し同じガメラを
見て
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 閉館まで
仕事があるのに。
え、何がそんなに特に平成ガメラだったんですか。
いや、もうそれ、その大怪獣空中決戦という平成ガメラの一作目の、はい、今何がっていう危ない質問を私にすると、はい、ここから一月時間になってしまう、
そう
そうです、1時間になってしまうだけど、はい、まあ、例えば、まあ、もうストーリーも素晴らしいし音楽も素晴らしいし、うんうんうん、私が撮りたかった怪獣映画はこれだと、そういうやつなんです。
そういうの嬉しいですね。
やられた
すると悔しいし嬉しいですよね。
まあ、そうそうそう。まあ、当時はね、あの監督金子修介さんですけど、まあ、これによって本格的に特技監督、特撮技術監督としてデビューしたのがあの樋口さんですよ。もう今日本沈没とかいろいろ監督なさってますけど、はい、樋口さん、はい、この二人がこれが怪獣映画だというのをね作ってくださって、
じゃ樋口監督もキャリアを積み始めた、まだ
本当にそうですよ、
若い時ですよね。
だからこう振り返るとね、いやもう随分経ったんだな、
うん、そうですね、
あのガメラ大怪獣空中決戦からっていうふうに思うんですよね、うんうんうん、それでまあ、
はい、
あのワンシーンだけワンシーンだ けン言わせてもらうと、はい、まあ私が多分300回以上見てるシーンがあってブルーレイとかで、このシーンは、はい、ガメラ大怪獣空中決戦の中で初めてガメラが回転ジェットで飛ぶシーンなんですよ。
初めてですか。
あ、その映画の中でね、
映画の中
映画の中で途中に回転ジェットで飛ぶシーンがあるんですよ。
あ、そういうことですね。
そういう意味ね、うんうんうん、だそもそもこれ多分聞いてる方の中で回転ジェットって何ですかっていう、 そうですよね、疑問のある方がすごいいると思う。あ
のまずガメラのフォルムをカメだと、
カメです、
あのざっくり捉えていただいて、
カメです、
引っ込むんですよね。
引っ込むんです。
で甲羅だけになると、
甲羅だけになる、
はい、
そうするとその手足を引っ込めたところからジェットが噴射して、はい、そしてくるくるくるくる回りながら飛ぶんですよ、これをガメラの回転ジェットというんですけども、この回転ジェットで最初にこの映画の中盤で、まあ福岡なんですけど、場所は福岡ドームで、ガメラがこう福岡ドームになんちゃらしてて、はい、まあ、あんまり言いませんけど詳しくは、うんうん、でそこでガメラがこう回転ジェットモードになるんですけど、はい、それで飛んでいくんですけど、はい、かっこよすぎるんですよ、このシーンが。ここはかっこよすぎるですね。
あれ昭和カメラで見ると超シュールですよね。
ですよね。昭和カメラで見るとやっぱりあの、まあ、CG ないから、あの普通に火が出るしね。
そうなんですよね。
でそのままそんな高速回転させられないので、うんうん、ギミックが、うん、でピアノ線で釣るでしょ、だから、まあ、当時はあれでもすごい特殊技術だと思うんだけど、うん、あのまあシュールじゃないですか。
シュールですね。
いやこれ CG ですから、
はい、
かっ こいいんですよ、はい、でその回転ジェットでブワーッと浮上したあのまああの下にジェットを噴射して、まあ、上がるじゃないですか、本当はね。だから昭和はそういうギミックないので、あのもう最初から炎が平行に出たままなぜか上がっていくんですけど、無重力のように、はい、あのまあ平成カメラはですね CG ですから下に噴射して上がるんですよ。
ちゃんとこう力学的にも
力学的な
説明がつくようなことをしてるわけですね。で
回転に入るときに力学的に一瞬重力で沈むじゃないですか。
そうですね、
このあたりがかっこいいんですよ。
あなるほど、一回噴射の方向を変えなきゃいけない
そう
インターバルの瞬間が
に一瞬沈んで浮いていくみたいな。それが何がかっこいいのかって今みんな聞いて思ってると思うんだけどかっこいいんですよ、まあ、というところに代表されるようにあらゆるところが多分思うんだけど、金子修介さんも樋口さんも全く面識ありませんけど、あの周りの関係者たちももう絶対怪獣映画好き。
あなるほどなるほど。
そして怪獣映画撮るならこれだみたいなね。
ちゃんと怪獣映画好きの人たちが集まって怪獣映画好きの心をつかむべくものが
作られた
という。あ
だからまあ当時ねそんなにね、あじゃあこれが50億100億興行収益いったのかといえばそれはいかないんだけど、だけどずっとその愛されている一部のマニアにだそういう作品がなんか作品愛ありますよね。
うん、確かにそう言われるとそれあまり批判的なこと言うのはあれですけど、特に平成初期あたりのゴジラはちょっと思うところもありますよね。
やっぱこれは大人の事情なのかなとなんか思ったりもするあの監督たち制作陣をね擁護するとすれば大人の事情、まあ、よくあるじゃないですか、こう何とはどれとは言わないけど、どうやったらこんなくだらない映画が作れるんだろうって映画になっちゃう世紀のダサ作ってあるじゃないですか、
この監督このキャスト
そう
これだけのお金をかけて何を作ってんだってのありますよね。
ありますよね、多分に大人の事情じゃないかと私は。
そうでしょうね、
あのいろんな横からね口が出されてきて、はい、だからでもそういうことをやるとまあ別にそれで総合的な意見で良くなるものが世の中にないとは言わないんだけど、やっぱりこう持論を言わせていただくと、やっぱりあんまりみんな口出さない方がいいよと。
確かに強烈な愛をねそのままぶつけてくださった方が、
そう、特に今日、まあ、これは前回のねホスピタリティの話にも実は私は通ずるところがある一つではないかと思うんだけども、現在やっぱ消費者の消費感性もやっぱり例えば1960年代とかと比べるともう段違い上がってますから、私感性工学会 の理事参与とこう勤めてきてる人間で感性の研究者として言わせていただくと、やっぱり感性っていうのはまあ可塑性があるって言いますかね、そのどんどんの磨かれていくし、磨かれていったら戻らないしってことだから、そういうその日本だったりの消費者を対象にしたときに、なんかやっぱりそこでコンテンツ、まあ、商品というものはやっぱとんがっていかなきゃいけないと思うんだよね。
磨かれていくと戻らないんですね。
戻らないんですよ感性っていうのは。でその戻らないお客様たちにそしていろんな体験をしていく、例えば作品一つとってもね、今だとね、まあ、今年の話題でいうと、まあ、鬼滅の刃とか、ああいう素晴らしいコンテンツを見るわけですよ、若い人も、あれを見たらあれを見た人間の感性ですよ。
確かに
あれを見た人間の感性に次何見せるんだって話に当然なるわけで、でネットフリックスとかねああいう時代ですよ、配信ですらあのクオリティを見てしまう、だからこれに対して、まあ、これことは別に映画とか映像作品のことだけを言ってるんじゃなくて、その体験して感性が上がってしまうお客さんにあなたは何をするんだっていう時代なんだよっていうことだから、なんかこういろんな人たちの目が光っている中の総和でできるものではなく、
確かに
やっぱりある愛とか情熱とかでなんかとんがっていったりぶっ飛んでいったりここまでやるかみたいなね。
あそうですね、
だから私まあ鬼滅の話またここでし始めると1時間経つかしないけど、やっぱ鬼滅の今回の無限上編の赤座さんのやつもここまでやるかと思うもんね。まあ確かにアニメとしては破格の制作費でもあるけども、でももういい循環だよね。
なんかでも声が聞こえてきそうですもんね、作ってる皆さんのこういうシーンはこれだよねとか、こうなったら炭治郎かっこいいよねとかっていうような、
そうそう、
なんか愛をやっぱりおっしゃる通り感じますよね。
なんか聞くところによると、これはまあ鬼滅の刃今ヒットしてるからお金かけられるんでしょうっていう意見もあるかもしれないんだけど、あの制作されてる UFO テーブルさんが 鬼滅の刃の最初のアニメね、うんうん、を作るにあたって雪のシーンがあるじゃないですか、あの雪のリアリティを持たすためにみんなですごい雪真っ只中の雪山に行って遭難しかかったっていう、だからなんか あるね君たちもみたいなね、うんうんうん、ちょっとジブリ的なものがみたいなね、
あの言ってしまえばそのイカれてるぐらいの愛がやっぱり
宮崎駿さんのドキュメンタリーなんか見ると、そういう感じじゃないですか。
そうですね、まあ普通じゃないですよね、
普通じゃないわね、
うんうん、っていうものをやっぱぶつけた方がいいっていうことですよね、
ってなことをね、うん、まあ、改めて感じつつまたガメラをスクリーンに見られるのはこの上ない幸せですねと。
わかりました、僕ちょっと子供の頃すぎて覚えてないんですけど、その浮上のシーン見に行きます
そうですねぜひ、はい、平成ガメラあのまだ間に合えばいいんですが、はい、というふうに思う。あでもまだあのニュースによればいいかな、大丈夫かな。
そうですね、11月13日現在あの行こうと思えば間に合うかなという感じですかね。
はい、
はいはい、ありがとうございます。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
宮田悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンテッドバイオラクル。